今日はですね、夏にお話をしたと思うんですけれども、今年はたくさん若い鳥が収容されたっていう話しました、
はい、
で、オジロワシを庭ほど野生に戻すことができたので、そのお話をします。
はい、
1話目のオジロワシについては、知床ですね、そこで巣立って間もないヒナが、巣立ちヒナが道路を歩いてて、そして拾われたっていうのがありました。
まあ逃げないっていうか、ちょっとこ逃げるだけみたいなね。とことこ
道路に沿って歩いてたのを通りがかりの方に通報され、そして手づかみされた。
はい。
で、どこが病気ってわけじゃないんですけれども、巣立ってすぐなのでなかなかうまく飛べないということで、警戒心もないので道路に沿って歩いてた。その鳥は巣が分かってたので、はい、巣の近くに放しました。で、もう一羽は、
はい、
同じく知床半島で、
知床なのこれは、
そう、同じように巣立ったばかりのヒナ、
はい、
で、こいつは道路を歩いてたんじゃないんですけれども、同じく警戒心なく手づかみされました
ということで、どこで、ね、
手づかみヒナが2羽いたんですよ。
あ、そう。
で、それを野生復帰させることができて、
うん、
で、あのセンターの大型のフライングケージの中でうまく飛べるようになったので話しました。
じゃあ飛べるまでのリハビリみたいな。
そう、ただね、親から餌をもらってる時期なので、
あ、はい、
自分で餌を取るってことは訓練しないといけない。
あ、
だから生きた餌とか、まあ、死んだ魚とかを取らせて、
はい、
で訓練したんですよね。それから、ある程度人に警戒心を抱いてもらわないと、
はい、
また歩いてて手づかみされても困るのでちょっと人との距離をちゃんと認識してもらう、そういうちょっと訓練をしました。
無事
で、無事に、まあ、離せたんですけれども、センターの一番広いケージ、
はい、
あれ長さ40メーターなんですよ。で、高さは止まり木が約地上から10メーターなんですよね。でも一見広いなぁと思うかもしれないんですけども、やっぱり自然界に比べると、ね、とてもとても狭い空間、
はい、
だから最終的なリハビリテーションというのは野外なんですよね、そういう鳥は。だから我々がやってんのは、送信機、
はい、
GPS トランスミッターっていうのをつけて、はい、それで居場所をこう確認するっていう作業をしてます。
これ庭ともやったん
ですか？庭ともですね。で、今時代なかなかこううまくできてるもので、昔はこうアンテナを振ってどこにいるのかなって、こう人が近づいていって探すっていうのをやったんですけれども、今はですね、なんとスマホでわかるんですよ。
あ、そうなの？
位置データが。
前ね、こうアンテナこう振って歩いてる人見たような気がします。
そう、それは VHF っていう別の形式の追跡方法、
うん、
だけど今回はなんとですね、 GPS の位置情報だから、なんていうのかな、
スマホで、
そう、カーナビ、
はあ、
カーナビ、
は
あ、カーナビって GPS じゃないですか。その位置情報を送信機の中の、
ええ、まあ、
簡単に言うとメモリーですね、
ええ、
SD カードみたいな、はあ、その中に位置情報と時間と、それからコードまで溜め込むんですよ、
はあ、
で最初にプログラミングしてやって、今のプログラムは1時間に1回日中、それと夜中のねぐらの位置一点。これを毎日毎日取るわけですよ。
はい。
で、今度はそのデータを入手しなきゃいけないですよね。どうやると思います？
そんなのわかんないよ。
さっき、携帯って言いましたけど、
うん、
携帯の電波、要は向こうが携帯に E メールを送ってくるわけですよ。
あ、そういうシステムにしたの？うん、
で、クラウドに位置を落として、
はい、ええ、
でそれをチェックすると位置情報が点々と分かる、
あ、はは、
そしてボタン一つで Google Earth に落ちる。
うわー、今の時代ですね。
うん、